こんにちは、馬乗りラジオ第5回です。私が、サイトマノーリンの管理人のマノーリンです。どうもこんにちは。今回はもですね、ゲストの方とスカイプを使ってお話をしたいと思います。今回のゲストも、ヨダさんです。どうもこんにちは。
どうも。こんばんは。
あ、ヨダさんなんかちょっと元気です。
いやー、本当にすいません。
もう なんで急に
謝る。まずお詫びします。
なんで急に。
本当にすいません。
あれあれ
前回のあの、放送あるじゃないですか、僕が出た。
はい、はい、はい。第3回 ?3 回。
3回。
うん、そうですね。はい。
ひどいなと。
いきなり。
主に僕の喋りが。
いきなり反省会からスタート。
もう、本当に、はい、テンションの低さというか、
あ、
もう本当に喋り方そのものが、全然ラジオ向きな喋り方をしていないという。
いやいやいやいや。だけど、なんていうのかね、意外に、こう、まあ、やる前はね、結構、そんなに、肩肘張らないで、みたいな。
そうなんですよね。
やろうね、なんて言
って、ね。肩肘張るのもあれだから、ちょっとリラックスした感じで、いけばいいかなと思ったんですけど、そのリラックスの、しすぎたというか。
裏目だったかな、
ね。ねえ。
難しいですよね。その、普段聞いてるラジオって、
はい、
全然そういう意味で、ほら、自分がやってみて初めてわかるけど、ものすごい実は、はい張ってんだよね。
そうなんですよね。それを本当に思い知らされましたね。
ねえ、だから、すごい緩めのテンションでやっているようで、実は相当テンション高い。
そうですよ
ね。トークをしてるんですよね。
やっぱ聞かせるモードの喋り方をしてますよね、やっぱりプロはね。
そうそう
そう。
いや、でも、ねえ、その辺が難しいですよね。
ねえ。
でも
自分でもちょっと張ってるぐらいの勢いで普通なんでしょうね、
う
ん、やっぱりラジオとしては。
もう、本当に、ねえ、だから、ラジオで元気がいいなと思ってるっていうのは相当よ。
そうですよね。
うん、本当に、ちょっと我々もだから今回ですね、なんかこう元気を出して。前回の反省を生かして。
ね、もう空元気でもいいぐらいで。
やっていかなきゃいけないなって、頑張っていかなあかんな思ってるわけですけれども、あれまさしくそうだよね。
あれ、いや、あれ本当にそうですよね。
テンションを上げてるんだよね、ああやってね。そういうことがよくわかりました。ネットラジオですね、これから、やろうという方はぜひ参考にしていただければと。
本当にうん、普通、いくらフリートークだからといって、普通のテンションというのはこれはきついと。
まあ、
お聞かせできるもんではなかなかないという。
そうそうそう。まあほら、インターネットラジオなんで、別に、はい、ね、誰に聞かせるともないものを出会っても構わないわけよね。実際地上波のラジオはどうしてもほら、広告主のためとか、
はい、
そういう誰かのために、やっぱちゃんとやらなければいけないっていうのはあるんだけど、インターネットはなんていうのは、はい、まあ、ね、自己満足のでも十分いい世界なんだから、そこは、まああれではあるんだけど、ただまあ我々もまだこう、聞いてもらいたいなという欲はあるんで、
そうです。聞いてもらいたいから一応こうやってるわけですからね。
で、はい、ですからね、もうちょっとその、我々もこう、頑張っていこうと。
頑張っていかな
あかん。頑張っていかなあかんな、と思ってるわけですけれどもね、っていう感じです。はい。
ね
え。いや、そんな感じですけれども。
ほんと前回の放送を聞いてね、ほんと大反省ですよ。
大反省。
もう、普通に凹みましたからね。俺普段こんな喋り方してるんやと思ってね、もう嫌になりましたね。
いや、でも自分の声とかも含めて喋り方も含めて、やっぱり聞いてみるとね。
そうですね。客観的に聞くとやっぱりね、もうびっくりしますね。
ね、本当に。本当にひどいよね。もう自分で編集していて、こう、もうどんどんどんどんね、暗い気分になっちゃいますよね。もう参った、もう、みたいな。変な間が空いてると、全部ね、そこをこう、編集ソフトで、削除したくなるのね、その間を。その間をね、削除するのにね、10秒ぐらいかかるんですよ。
はいはいはい。
その10秒間を待つ間の虚しさね。このね、編集が一番辛い。
ねえ。
本当に、分業制でね、地上波はやってるでしょうけど、
はい、
分業制になるのよくわかる。
う
ん、やってると
なんか、ね、自分自身でこう、こう見つめ直しながら編集していくと、やっぱりこう、なかなか落ち込んでいきますよ、これ。
落ち込んでいくね。辛い。うん、辛い辛い。本当に。
うん、誰かの客観的な判断があった方がやっぱりね、
いいですよ
ね。自分でやってたらダメですよ。鬱になっていきますよ。
と というわけで、インターネットラジオは、声、頑張っていこうということと、みんなでやろうっていうことですね、今回、提唱しようかと思ってる。
基本的な
ところ。基本的なところでね。これからやる方、ぜひとも、ね、参考にしていただければと、
本当に
思います。ね、反省会も、まあ、ほどほどに。
ほどほどに。しすぎるともう、本当に、ね、どうしようもないですから。
もう、じゃあもう、今日でやめますんでっていう話になって、ね。まだ、頑張っていきますよ。目標100回、ねね、頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。なんか寂しくなってきた。さあ、ね、まあ、前回ですね、与田さんとの、第3回目の馬乗りでお話をしましたんだけど、はい、ラジオの、地上波のラジオのね、今までどんなの聞いてきたとか、そんな話をしてきたんですけど、でもインターネットラジオの話に行こうかっていうところでちょうど、終わったんでね、今回はその続きをちょっと、しようかなと思ってるんですよ。
はい。
で、その、この間の放送の最後にちょっとちらっとお話をした、切り込み隊長の、ネットラジオの話ですね。1月31日に、あったんですけど、
はい、
ネットラジオが。そこで、リスナーからの質問に答えるコーナーみたいなのが最後にあったんですよね。
はい。
で、その時に、その質問が個人放送、これから個人放送の時代になるんじゃないかと。だけども、睨んでるんだけど、日本のインターネットラジオコミュニティのこう行く末について語ってもらえませんかっていうような質問に対して、切り込み隊長が、まあ、個人という観点からいくと、多分個人放送にはまだしばらくはならないだろうとっていう話をして、で、理由が一つは検索ができないからっていうことです。はいはい。検索というのは非常に重要な情報流通手段の一つで、今現在はその検索、例えば Google とかで検索をしても引っかからない。
はい、
例えば YMO とかって検索をかければ、まあ YMO に関しての情報とか、その各思い入れとか、はい、ディスクレビューとか、いっぱいこのさ、サイトがバーッとヒットするわけじゃないですか。
そうですね。
それが、音声ファイルではできない。誰かもしかすると元メンバーの、インタビューがどっかにあるかもしれないし、あるいはどっかでは、はい、まあ、MP3 ファイルがそのまま転がってる曲のね、かもしれないし、はい、あるいはこういうネットラジオで誰かが YMO について熱く語っているのもあるかもしれないと。でもそれは検索では引っかかることができないと。はい、実際にサイトをね、立ち上げてる方はわかると思うんですけれども、検索サイトから来る人っていうのもかなりたくさんいますよね。
そうですよね。
ね、その辺、はい、いつもお気に入りに入れてる人ばかりではなく、検索で、まあ、知ったという人がどんどんどんどん増えて、そういう形になってくるんだから、そこがないのが広がらない、はい、うん、個人、そういう個人放送が広がっていかない理由の一つというのは、すごいね、よく、わかるなと、そうですなと思いましたね。で、もう一つは、情報が薄い、情報密度が非常に薄いと。
うん
うんうん、で、そういうその薄い、情報密度が薄いものをみんな聞きたいかとか、それに時間をかけて聞きたいかっていう話になると、またちょっとそれは違ってくるんじゃないのかなっていうような話もあったわけですよ。それもね、本当にその通りだと思いますよね。現実的に、まあ、馬乗りもそうですけど、10分で、こう僕が喋ってることにを聞いて得られる情報量と10分間ネットサーフィンをして、得られる情報量っていうものを比べればその10分間ネットサーフィンして得た情報の方がはるかに大きい多いね濃いものが得られるわけじゃないですか。
うんうん、そうですよね。
だから自然とネットラジオというかそういう個人放送を聞くよりもそのウェブサーフィンというかそういう活字、文字情報を追うというような形で、はい、対応している人の方が多いんだろうなっていう、その通りだと思うんですよね。ネットラジオの今のその問題というか、問題じゃないんだけど、弱いところっていうのはそこら辺にあると思うんですよね。現実、僕がまあ全部を聞いたわけじゃないんだけど、今いろいろインターネットラジオある中で、
はい、
面白いのも、結構あると思うんですよ、
はい、
もう地上波のその放送に負けないくらいのクオリティとかを持ってるラジオもあると思うんだけれども、それほどこうほらテキストサイトでね1日何万アクセスみたいなそういう風なこうサイトには行かない こう肩を張れないんですよね。
はいはい、はい、
うん。なかなか、で、実際この切り込み隊長のネットラジオを放送したときに、同時聴取者数が1000人を超えてたらしいんですよね。
はいはいはい、はい、う
ん。ネットラジオ放送中に。あれ生放送だったんですよ、これ。
そうですね、はい。うん、
だから1000を超えるっていうのはもうネットラジオではおそらくすごいというかもうトップランクに位置するんじゃないかと思うのね。で、昔見た数字ではあのアップルのあのプレスカンなんかマックワールドがあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、マック、
うん、あれでスティーブ・ジョブズが基調講演を必ずして、それをなんか必ずインターネットかなんかで流してたのね、あれで。
はいはい。
ところが今年は流さなかったらしいんですよ、どうも。
はいはい、はい。
で、これで、それをこう、有志が、じゃあ、俺たちが、その、なんていうんだろう、リアルタイムじゃないにしても、なんか中継みたいな感じで、基調講演の内容をお届けするしましょうみたいな、そういう、こう、Mac 好きのコミュニティの方が、
はい、
今回ネットラジオを立ち上げたそうで、なんかそれはずっとそのマックワールドでそのそういう放送をやってたらしいんだけどね。今年は特にそういう目玉があったわけ。その基調講演をリアルタイムで見られないから、でそこでそっちにこう情報を求める人が、
はい、
そのネットラジオに相当アクセスしたそうで、それでね1600ぐらい行ったらしい。おそらく数字は分かんないけども、そういう個人放送では多分最高なんじゃないかと思うんですよね。それがまあ
ね、
個人とはもう言えないレベルですよね。そこまでいくと、ね、いろいろプロジェクトみたいな感じでやられてたみたいですけども、そこもはやっぱりトップクラスというかもう本当にトップなんじゃないかなと。で、この間ラジオでご紹介しましたモックラジオ、2月11日の、金曜日の24時から行われたんですけれども、
はい、
そのモックラジオは、大塚幸男さんがゲストに出られて、ニフティの、デイリーポータル Z の、で連載を持っていらっしゃるライターさんですよね。有名な方ですけれども、その方の効果もあり、約500の同時リスナー数、同時聴取者数があったと。
すごいですよね。
すごいですよね。だから、だけど、1日、例えば500アクセスのサイトなんていっぱいあるわけよね。もちろん、その同時間に、例えば2時間でも3時間でも、それ、聞かせるっていうことはすごいことだけども、
はいはいはい、
単純にその情報の流通量から言うと、やっぱりまだまだ、現状として、とてもテキストサイトにはかなわないなというか、個人のその放送と、そういう個人のブログだとか、ホームページのそこに行くと、まだまだだなっていうところはね、今現状あると思うんですよね。で、それに対して、このポッドキャストとか、ポッドキャスティングの技術っていうのは、なかなか、こう、一筋の光というのか、そういうのがこう差し込めてるんじゃないかと思うんですよ。
はい。
検索性とか、まあ、ポッドキャスティングっていうのは何かっていうのは、俺もこう、イメージとかでしか語れないんですけども、最終的には、ビデオオンデマンドとか、そういう風になるんじゃないかなと思ってるんですよね。
はい。
スゴロクみたいな、もうちょっと言えば、DVD 録画の、で、例えば、スゴロクって、YMO っていう風に、ワードを設定しておけば、YMO に関係ある、その、YMO でキーワード設定されてる映像がバンバンバンバン、勝手に録画されてるっていう機能があるんですよね。それ、スゴロクかどうかわかんないんだけど、そういう風な DVD レコーダーの録画機能、ハードディスクレコーダーの録画機能、みたいなものが、おそらく、ポッドキャスティング技術とこう、イメージ、同じようなことなんじゃないかなと。今現在、その、ね、音声ファイルの中身までこう、検索は、して、こう、取ってくるっていうことはできないんでしょうけれども、まあ、何らかのこう、文字情報をつけたり、そういうふうな、podcast.net だったかな ?org だったかな、そういうふうなポータルサイトに行けば、こう、カテゴリー分けされてるから、自分がこう、気になる、ジャンルの放送の RSS はすぐに取得できて、ブワー落とせるわけですよね。
うん、
だからそれをやれば、結構、なんて言うんだろう、この情報の薄さみたいなものは、はい、まあ玉石混交でしょうけどね、ちょっとこう濃くなるんじゃないかなと、うわーっといっぱい集まるから、それをまあこう聞き飛ばししてるうちにいいのにこう 2,3 個出会えるみたいなさ、そういう風な可能性があったりするかなと。で、まあ、検索性はこれからちょっとどういう風にこう発展していくのかわかんないけども、
はい、
まあなんかね、僕がやってるように常にこう文字情報をそばにくっつけておくとか、
はい、
まああとは MP3 のタグですよね。タグのとこでなんか、はい、うまくそういう検索に引っかかりやすいようなこう語句を入れたりしておけば、なんとかまた
そうですよ、ね、
なるのかな。
タグの情報まで読み取ってもらえるとやっぱり結構精度上がりますよね。
ね、
うん、
そんなことをしてれば検索性も上がって。
うん、
面白くなってくんじゃないかなと、
うん、
でだからあとはねそこねまあ人の問題というか、最終的には生かしきれるこのラジオ局がもっと増えなきゃなっていうようなことと、あとは聞く人がまあ意識するわけじゃないけども、
うん、
もうちょっとそのインターネット放送というか、そういう放送を聞くっていうようなことを習慣づけてもらえればとか、
なんていうのスタイルみたいなのが確立されるとね、本当にいいんですけどね。うん、
だから
そこに行くまでがなかなかね。
そこに行くまでがね、なかなか。俺がよくね、読んでるサイトで、インターネット放送つれづれ草っていうサイトがあるんですよ。
はい、
まあ、後でリファレンス出しときますけれども、すごい勉強になるというか、いろいろこう、示唆に富んだというか、
はい、
いいサイトなんで、ぜひ、知らない方は読んでいただければと思うんですけどね。その人がね、書いてるんですけども、これここから引用ですけれども、2005年2月9日の、ライブドアには頑張ってほしいっていう、エントリーの中から、引用しますけれども、はい、例えば通勤時間中にポッドキャスティングで ZD ネットのインタビューを聞くというのは結構楽しいからやってみるといい。これ多分アメリカのはもうそういうのをポッドキャスティングで配信してるんだと思うんですけどね。
はい、
私はいろいろな携帯型機で、テレビ録画を見たり DVD を見たりと試したが、やはり揺れで映像を見続けるのはかなり疲れるので、音声だけで楽しめるコンテンツが充実すれば、日頃酷使している目を休める時間にもなるし歓迎したい。
うん、
映像コンテンツの流星で、想像力が落ちてきている気もするので、音声だけによって楽しむという文化がもう一度見直される機会になれば面白いではないか。
うん
うん、そういうことをね、なんか、うん、ラジオっていうのがちょっと元気がないじゃないですか。まあ、
そうですよね、今ね、はい。
それによって自然とこう、みんな、ラジオあんま聞かないし、とか。うん、だけど実際何やってるかって言ったらテレビ見てるわけだし、実はね。まあ、それはみんながそうとは思わないけど、俺は少なくともそうでしたね。自分を振り返ってみて。特に僕一人暮らし自体には、まあ家にも10時ぐらいに帰ると、
はい、
その何をするかっていうと、まずテレビつける、ね。そしたらニュースステーションやってるわけじゃないですか。
はいはいはい、
で、ニュースステーションをダラダラ見て、
はい、
で、ニュース2-3をダラダラ見て寝るっていうね。とても、こう精神衛生にあんま良くないような。
帰ってきてまずテレビつけるのは日本人ぐらいですもんね。
ねえ、いや、で、一人じゃない。
はいはいはい。
で、俺がね、その頃は一人だったからね、
うん。
やっぱりなんかなんかワイワイしてないと、
寂
しいものはある人
だとね。
そうそうそうそう。で、その頃はなんかこう自分でもね、いや、ニュースは見なきゃね、みたいな。なんかそういう言い訳を自分の中に、つけてたんだけど、実際僕はこれからインターネットラジオを聞くようになって、はい、もう本当にインターネットラジオばっかり聞くような生活になっちゃったわけね、逆に。
はいはい、はい。
だからなんか全然そっちの方がなんか健康的になっちゃったというか。すごい、こう、いろいろ新しい視野も広がったし、新しい情報も得たし、英語の勉強にもなるし、みたいな。なんか割と僕にとってはいいことずくめだったんでね。皆さんもおすすめします。っていうような感じですよ、本当に。
はい。
うん。で、そうですね。だから、生かしきれるラジオ局と、皆さんの、こう、まあ、意識の変 意識をこうちょっと向けてもらいたいなっていうような、
うん、
まあだけどそういうところはね本当にあっという間にね、例えば iPod がさ一気に時代をっていうか景色を変えてしまったように、かっこいいとかすごいとかそういうもんがあればねあっという間変わっちゃうんだよね本当ね。
結構道着付けは結構分かりやすかったりしますよね、うん、やっぱり持ってていいとかね、
そうそうそうそう、
おしゃれとかさ、そういうところがね、
うんうん、これ聞いてるとおしゃれみたいなのがあると、うん、なんかそれだけでもガラッと変わっちゃったりする。
そうですよね。
俺ずっと言ってるんですけど、ネットラジオ久米宏がやればいいと思ってる、本
当に。あ、でも向いてますよね。
だってあの人さ、ニュースステーションやめるときに、なんで今度何がしたいですかって言われたらラジオがしたいって言ったらしい。
言ってましたよね。
ね、じゃあネットラジオやるよとか思ったの、本当に。誰か口説かないかなと思って。アメリカでも、その有名な、コメディアンでコラムニストの人が、
はい、
アメリカでラジオをやったんですね。ところがその全米で4局しかネットがないようなちっちゃいラジオ局で、その新番組を始めたんだって。全米ですごい人気のある人なんだけど、
はい、
だけど当然4局しかネットがないようなちっちゃい局でやっちゃったから、人気が、だから人気に比べて聞ける人たちがすごい少なかったわけですよ。
はいはい、
で、みんなこう、いろんな地方の人が、どうやって聞いたかっていうと、そのね、そのラジオ局がインターネット配信もやってて、で、みんなそれでインターネットラジオを聞くようになったというか、そこで一気にもう本当に何万っていう人が、その放送を聞くために、インターネットラジオそのにアクセスしたっていうことがアメリカであったんだっつう話があって、だから本当にそういう風な、昔からそうだったと。それを伝える記事は書いてあったんだけど、映画がテレビの時代になるのも、映画スターがテレビに出るようになったからみんなテレビを見るようになる。
はいはい、
そういう風な、こう、道義付けみたいなのがあれば、なんか、ガラッと変わるんじゃないかっていう。
まずやっぱり見たいものがあれば、そこにどう、ね、どういう手段が、新しいものがあっても、やっぱり飛びつきますもん ね。
そうそうそうそう、うん。そういうふうなのがね、まあ、ポッドキャスティングっていうことで、今ちょっとほら、盛り上がってる部分もあるじゃないですか。
うん、
だから、まあ、こういう、まあ、俺たちがやってることが、こう、かっこいいことかはわかんないけれども、
うん、
誰かもうちょっと、こう、センスのある人が、ビュンビュンビュンビュン、こう、面白がって、いろいろやってくれないかな、と。そういう意味で、なんか、ちょっと先に、こう、ね、我々は、こう、恥ずかしながらも、頑張らせていただいてるわけですが。
まあ、だって、ビデオだってね、やっぱり、エロが道具好きですもんね。
エロか。ね、やっぱり。
やっぱりなんだかんだでそこですよね。
だってね、ネットラジオだって圧倒的に女性パーソナリティの番組強いもんね。
もう本当にもう女性やったら何でもええんかというぐらいね。本当にみんな女性のパーソナリティだけやったらこうアクセスしてね、人気出ますもんね。
そう。なんかね、あれは悔しいっすよ。悔しいっすよ。勝てないっすよ、みたいな。それは本当思う。というわけで、セクシーな女性の、ポッドキャスティングもお待ちしておりますんで。
ねえ、本当に。
相談に乗りますよ。簡単ですから、ネットラジオやるなんて。全然問題ないですから、本当に。そんな感じです。いや、もう、長くなっちゃったんで。今回もね、まあ、この尺というか、長さの問題とかも、いろいろと考えながらやってるつもりではいるんでですね。
はい。
ぜひとも、まあ、ご意見ご感想いただければと。ね、実際に
ね、
ポッドキャスティングしてもらって、実際にこう聞いてもらって、どうなのかなっていうのを知りたい。
何分ぐらいがやっぱり聞きやすいのかっていうのはやっぱりね。
そう。だから実際にその、例えば1時間っていう尺がいいのかとか、
うん、
普段やってる10分とかの方がいいのかとか、うん、10分1ネタ勝負みたいな、ね、
はいはいはい、
そういう風なのがいいのか、あるいはもうちょっとまあ長く30分ぐらいやってくれよみたいなとか、
うん
う
ん、
そういうご意見あったらぜひともね、お気軽にお聞かせ願いたいと。まあ自分たちでもこう一応考えてるんですけどね、やっぱり客観的な意見が、はい、あります。非常に助かりますんで、コメント欄とかでね、気楽にですね、ご意見ご感想いただければと思いますんで。まあ、与田さんともね、これから、はい、頑張っていきますんでね。
本当に僕もなんか、 後半すごいまだテンション落ちてきた感じがしてしまうんで。
いやいやいやいや、今回は結構俺が、すいません、喋りすぎましたんで。
いえいえいえ。
ちょっと置いてけぼりにしちゃってごめんな
さい。いえいえい
え。そんな、まあ、これから反省会やります。
また反省会。
頑張っていこうと思います。はい、それではもう最後まで、聞いていただいてどうもありがとうございました。また、お会いいたしましょう。それではどうもありがとうございました。さよなら。